さてここからは市役所からこんにちはお送りいたします。今日は海老名市長にお越しいただいておりますのでお話を伺ってまいります。市長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあまず今日第1つ目の話題からお願いできますか。
はい、はい、まずはね、公共交通バスのお話なんですけど、はい、来月10月1日からですね、循環バスぐるっとというものがスタートするということであります、はい、ご案内のとおりに市の方ではですね、将来にわたりましてこの持続可能な公共交通網というものをですね、町の中でしっかり構築していこうということで、バス事業者の方、もちろんそこはいろんな方々入っていただいてですね、バス路線等のこの再編に向けた計画、こういったものをですね、策定をしているところなんですね、
はい、
それに向けて、利便性を高めながらみんなバス乗っていただこうということでですね、行っているんです。この中でですね、今回、西部地域になるんですけど、大きい公共交通は拠点を結びながら、そして拠点をバスで移動できるということ、しっかりね、時間を正確に合わせて、分かりやすくね、していきましょうということなんだけど、その拠点の中でですね、エリアを、西部地域のエリアの中をバスを循環させて、そこでまた利便性を高めていこうというものなんですよね。これはですね、その乗り換え拠点の中の、今もう整備、終わっておりますけど、イオン釧路昭和店ですね、はい、そちらを起点にですね、ぐるっと円で循環させる右回り左回り、こういったバス路線ができるということなんですね、はい、コースをね言いますと、
はい、
例えば右回りの場合ね、イオン釧路昭和店から、昭和中央3丁目とか、そして次鳥取小学校付近でしょ、中学校付近、ここは通ってね、で国道ルート38号に出て、スーパーアークス鳥取大通り店、経営前期、こういった商業施設の前を通ってですね、そして、鳥取小学校付近からですね、コア鳥取までのところを通っていってですね、認識別通りを得て昭和地区に戻るって、こういうぐるっと丸い
結構な範囲ですね。
そうなんです、でここのねエリアの中でこの商業施設結びながら行こうということで、だからね、そこで皆さんが、乗りやすくするためということで、バス停の距離もね短くしてですね、全部でね、20のバス停を追加して、全部で32箇所のバス停になるんですけど、だいたい300メートルというね、今までのバス停はそのぐらいの距離だったんだけど、そこを200メートルぐらい、こういう感じで乗りやすくしていこう。
じゃあもう高齢者の方にも嬉しい、
ね。そういうこと。できるだけご近くから乗っていって、いただこうということね。だから一周だいたい45分ぐらいかかるんですけど、このようなね、循環バスを行っていくということなんですね。
はい、
土曜、日曜、平日も含めて毎日ですね、右回りと左回り、各2便ずつあって、右回りがさっき言ったコースですね。これは午前11時と午後2時に出ると。
はい、
逆のコースは、午前10時と午後1時に出ると。こんな形の中で、運賃が200円均一ということで、お出かけパスポート、お持ちの方は100円で乗車ができると、こういう形になるものであります。合わせて今回ですね、スーパーアクス鳥取大通り店の店内の方にはですね、ご協力もいただいて、椅子とかカウンターとかですね、あとコンセント、携帯とかのあれですね、そういったものとか、あとバスが今どうなってるっていう運行状況、これ分かるモニターもね、設置したバスの待合室、これもね、整備いただいたところでありまして、そうなんです。だからこの循環バス、こうありながら、そして既存の、路線バス、こういったものに乗り換えということもできますし、ぜひまたこれ利用していただければありがたいなということで、この西部地域においてのね、循環バスが一つなんですね。
はい、
合わせて、今回再編ということで、今度は逆側東側になるんですけど、桂小井、三浦地区ですね、こちらでは乗り合いタクシー、この運行、こ これを開始するということであります。
バスではなくて今度タクシーですね。
そうです、はい、ここもですね、桜の丘コープ札幌桜の丘店、こちらにおいても、そのお店の協力いただいて、待合環境、この整備進めているところなんですけど、これ予約しながらですね、バスタクシーをね活用するということでございまして、こうやってですね、利便性も高めていきながら、そしてやっぱりバスはね来たのか、もう行っちゃったのかとかね、正確な時間とかこういったこともしっかりやりながらですね、皆さんに利用してもらうようにしていこうということでね、この公共交通の取り組み進めているところなんですね。
この公共交通機関がね便利になると利用したいって方もたくさんいらっしゃると思いますからね。
そうなんです。やっぱりねこの高齢化社会の中で、やはり、歩いて暮らせるところで、しっかりといろんなものが揃うことと、そしてやっぱり公共交通がねあってね、バスでこういろんなね移動できるっていうのがやっぱりこれ重要で、コンパクト&ネットワークっていうね、言葉ありますけど、こういうネットワークっていうのはやっぱり公共交通機関バスが最も重要なもんで、ここをしっかりね利用しながら、こういった利便性を高めていけるようにしていきたいと思いますね。
もっともっと充実していくことを見ていきたいと思います。さあ続きまして、私も気になります、マイナンバーカード、これを活用した市役所での手続きの一部電子化ということで、
電子申請ですね、10月の13日の火曜日からですね、防災庁舎2階の戸籍住民課、この窓口の方でね、タブレット端末からそこからですね、例えば住所移動届、転入とか転居転出ですね、この電子申請が可能となると、実証実験これを開始をするということで、そこで、マイナンバーカードが必要になるんですけど、そのお持ちの方、これカードをね読み取り機がございます。そこに挿入するってから P じゃないんだな、入れるんだな、ということでね、その届け出の氏名とか住所、生年月日、性別、こういった内容が自動的にもすぐ入力されるから、そこはチェックしなくても申請がスムーズに行われるということなんですね。そしてこのタブレット端末のその中にまたいろいろな申請しなきゃいけない情報ですね、これは一問一答というか、一つチェックする形になっております。選択式ですね、こうなってるから、そして最後に、電子サインというかタブレットにタッチペンでね、サインして終わりと、こういう簡単に作成することができるということなんです、間違ったらどうするんだということもあると思うんですけど、そこの作業をしていただいている間ですね、窓口の方では職員の方も同じ画面のところが出ておりますので、そこを確認しながら行っていくということで、そこは訂正しながらできますから、間違ったから再申請とかこういったことにはならないということで、
ちゃんとチェックしていただけるってことですね。
そう、ですからこのマイナンバーカードね、それと今回のこのタブレット端末、これで、非常に短く簡単に、できるということでありますので、ぜひですね皆様マイナンバーカードの方取得していただいて、今のところ 20% くらいになってるのかな。
そうなんでしょうね、全国的にもあまりまだ
そう
これ何に役立つんだろうって皆さん思うと思うんですよ ね。
そうなんですよ、だからそういった意味でね、こういったものを活用していきながら、僕もあんまりICT っていうのは詳しくないんですけど書かないで、つまりね申請ってね、やっぱり物を書いたりね、するところが大変じゃないですか、つまり書かないでできるような形っていうのはやっぱり一番いいよね、というようなね考え方の中でこれ進めているところでございます。
おそらくますます増えていくんでしょうね。
そうですね、
どういうふうに申請できる、使えるっていうのはね、
やっぱりいろいろなところの中でピッとね、もうみんなデジタル社会っていうかね、こう慣れてきてますしね、そこの中でずっと同じことをね何回も何回も書いて名前住所って、こういうのはやっぱり本当になくしながら、そして、特に今コロナ禍ということもありますし、いろんなことがね、新たな日常という言葉もございますけど、だからというわけじゃないけど、デジタル化というのは利便性が高まるということでね、進めていきたいなとこのように考えています。
わかりました。さあ続いての話題ガラッと変わります、 東北海道クレインズのアジアリーグジャパンカップの開幕についてということで。
はい、いよいよね、このアジアリーグジャパンカップが開幕するということであります、はい。まあ、東北海道クレインズ、クラブチームとしてね2年目迎えたところであります、またあのこの第1戦が10月の10日土曜日でしょ、で、ね、第2戦が翌日の11日日曜日、はい、ともに3時からということでありますけど、まあ、いよいよスタートするということであります、まあ、あの初戦は日光アイスバックスとの2連戦だということでありますので、ぜひですねまたあの皆さん応援していただきたいなと思うところであります。やっぱり新型コロナウイルス感染症の拡大感染ということになりましてね、今回はあのロシア、韓国、日本という、まあ、3カ国のリーグ戦で行っていたのがこれは中止となって国内5チームでのリーグ戦という形になるんですね、
はい。
でまあ、10、11、12もこの間で開催するということでございまして、まあ、今言ったように初戦は10月10日そして2戦目は11、東北海道クレインズアイスアリーナ、ここで、ホームですね、ここで開催されるということであります。この状況でありますので収容観客数ね、ここは 50% に制限される、ね、まあ、これは致し方ないなと、はい、こういった形があります、まあ、やっぱりこういった感染症対策しっかり講じてですね、このゲームを楽しんでいただくということが重要だと思っています。年内には8試合ね、釧路で開催されるということでありますので、ここはやっぱり盛り上げてね、いきたいと思いますよね。ぜひともこのジャパンカップで優勝向けてということで、声援をいただければありがたいなと思います。
こういう時代だからこそ頑張ってほし
い。そうなんですよ。やっぱりね、明るいニュースがね、
これ
街にね、こう流れますとね、気分ね、良くなるし、よしっていう気持ちになりますからね。そういった意味で、まあ、盛り上げていこうということで釧路市もね、東北海道クレインズと、去年から包括連携協定こういったものを結びながらね、はい、クレインズの PR とか応援活動、そして、そういったものを行っていきながら、そしてクレインズの選手の皆さんもね、いろんな地域貢献活動に参加いただいて、ね、小学校 の、 登校時の見守りなんかもね、はい、こうやっていただいたりですね、しております。
地域の方にどんどんどんどん溶け込んでいらっしゃるのがね、
やっぱりね、そうなんですよ。またあの物産とかのね、シティプロモーションとか、本当にですね、こうやって参加いただいて盛り上げていただいてますので、この3ヶ月10、11、12みんなでね、兵庫釧路の代表であるクレインズ盛り上げていきたいなと思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。
はい、さあ最後になります。最後はですね、新型コロナウイルス感染症についてということで、
はい、はい、まさに、新型コロナウイルスのね、感染症、ここはやっぱり正しく恐れると言いますかね、やっぱりしっかりと対応していきながらですね、市民生活いろんなことをね、復活させていこうと、これが最も重要なことだと思っております、
はい。
ただこれからね、寒くなってくる中で、はいはい、季節性インフルエンザ、はい、この流行漏れ懸念されているんですよね。これ似ているからなかなか見分けるのが難しいというふうになっているということであります。
皆さん、そう、ドクターの方いらっしゃって
、そうなんです、
ね、
まあ、ですからしっかりね、まあ、予防というか、手洗いとかうがいとか、咳エチケットでマスクでありますけど、ここはやっぱりしっかり進めていくということが重要だと思ってます、
はい。
ニュースでもご覧になっていると思いますけど、国の方でもね、この同時流行、こういったものを備えるということで、高齢者の皆様に対してね、この新型インフルエンザの予防接種、これ優先的に呼びかけるよというこの働きかけておりまして、釧路市でもですね、10月の12日から65歳以上の方を対象とした定期接種、これを実施するというものであります、
はい。
この接種してね、その抵抗力をつくまで大体2週間ぐらいかかるということでございますので、ぜひ皆さんには12月の、ね、中旬頃までには、まあ、受けていただいて、まあ、大体3ヶ月から5ヶ月とか効果あるということでありますので、はい、よろしくお願いしたいなというふうに思うところでございます、
はい。
そしてあと今医師会の方ともね、ちょうどこの季節になると今度ほら受験が、
そうですよね、
ね、今年もね、ちょうど新型コロナの スタートの時にやっぱりマスクが不足したもんで、はい、その受験生の方まず中心に、もちろん高齢者施設とかもそうでしたけど、市のね、備蓄していたマスク等ね、これ提供してしっかり頑張ってねということを行ってきたんですよね。だからまたそういった方々のこともあるので、ちょっとこれ量の確保とかありますので、ここもね、まあ、医師会の皆さんとも今ご相談しているところでありまして、これをまとめればまたどういう形でというふうにね出していきたいと思ってますけど、現状は今そんな状況ですね。
はい、
あとですね、今回政策アドバイザー就任いただきました、まあ、釧路出身の坂本遥先生のこの監修のもとにですね、新型コロナウイルス感染症感染予防ハンドブックですね、この市民向けのこれをですね、完成しまして、ホームページで公開をしているところでありますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。改めてですね、やっぱり本当分かりやすい言葉にこう変えていただいたり、結構あるんですよね。これは専門の言葉で書いて一般にあまり使われてないよねっていう、分かりづらいよねっていうところもね、これは坂本先生しっかりとチェックいただいてですね、大変ありがたかったなと思います。まあ、こういったのを見ていただいて、そしてその中で、まあ、しっかりと予防していただくというのが重要だと思います。これもニュースに出ておりました、しっかりとした予防対策を行っているということの中で、全国のインフルエンザの感染者が昨年に比べて、まあ、今年ですよ、この季節1000分の1という、ね、形ね、
やっぱりこのマスクと手指消毒ですか。
そうなんですよ、やっぱりね、例年の100分の1とかね、こういう形に、はい、やはり予防をねしっかり行うということがやっぱり重要だということでありますの です、ね、ぜひね、そういった中で、まあ、正しい情報を私どもしっかり提供していきますので、皆さんもそこの気をつけて予防していただきながら、生活しっかりまた進めていただければありがたいと思います。はい、
市役所からこんにちは。今日は釧路市長海老名裕也市長にお越しいただきましてお話を伺いました。市長どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。